注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
北書店佐藤雄一でございます。
特別編名作シリーズ13弾を終わりまして、次は14弾になるんですけど、
はい、
14弾の総選挙を開催していこうと思います、
はい、なんかそのこの総選挙ってそもそも久しぶりよね。なんかある程度
前回2つ一度に決めたんですよ。
そうですよね、不揃いと
古畑。そう不揃いと、うん、古畑を、じゃあ次不揃い、次古畑にしようっつって決めたので、
まあ。王様のレストランの後ですよね。
そう。王様のレストラン、うん、不揃い、古畑と来たわけですよ。
はい、そうですね。
そう。はい、で、リクエストがそういえばありました。
お、
岸辺のアルバムを、
いや、見たいよ、当然。
やってほしいっていうね、うん、太田元幸さんっていう漫画家の静岡に住んでる。
あ、なんか、SNS でたまに反応してくださる。
あ、そうです。楽しみに聞いてくださってるんですよ。
う
ん、
ありがたいですね。いや、それはさ、もう言わずもがなですよ。僕はそれこそ、不揃い、司令法やって不揃いがまた最高に面白くて、
うん、
それこそね、これトミーも出てることだから、岸辺のアルバムを掘らなきゃねっていうのは、会話の中でも多分してるはずなんで。
そうですね。
うん。これも当然のこと僕はいつでもやりたいですよ、山田太一に関しては。
確かに。
はい。かなり有力候補ですね、
本当に。有力候補ですね。リクエストもあったということで。
やんなきゃダメじゃない、岸辺のアルバム。
じゃあもう、選挙なしで。
あ、いや、もうちょっと軽く雑談しますよ。だから
そうですね。
一応整理しますね。小泉さん、ちょっと覚えてないかもしれないんで。
はい。
必ず有力候補にあるやつを、ちょっと今言うんで、はい、メモれます？
わかりました。大丈夫ですよ。
はい。はい、まあ、必ず候補に上がるのは、はい、まあ、いずれ次に来る一番でかい山っていうのは家政婦は見たなん
です。そうですね。家政婦は見た。はい、
そうです。で、まあ、
いずれ絶対やんなきゃいけない。
はい。で、今までの常連ってことで必ず上がることで言うと、まあ、これ僕もやりたいことも合わせて言いますと、野村芳太郎作品。
ああ、やりたい。
これやりたいよね。そう。あとね、必ず出るのは、まあ、向田邦子は出てるけど、まあ、これはなんかちょっと、なんかタイミングがあればでいいと思うんですけど。
アウンをね、正月に放送してから録画しましたよ。
あ、本当ですか。面白いね。うんうん。それ、何バージョン？映画？
ドラマ。
なんだドラマ、
うん。
うん。うん。いいっすよね。そう、なんか正月、お正月になんかいいタイミングがあれば、
ね、
小田さんまたいずれやりたいなってのは当然思ってます。
そうですね。
そう、なんか僕の中で有力だったのはやっぱり野村芳太郎と、まあ、家政婦は見終わったら、ちょっといかんせん、やっぱりこう、トラさんばりのこうロングランになると思うんで。
28話かな？
あ、そう、28か。まあ、結構昼むっちゃ昼む、ね。
昼む、ちょっと高い山ですよ。
高いんだよ。だからもう腹決めないとなんで。
そう。
ね、ちょっともうちょっとスパン短いものっていうところで。
そうなんですよ。
ね、まあ、だからその、いわゆるその普遍的な、普遍とか定番性の高いもので言うと、うんうん、そのまあ、当然のこと、その山田太一、まあ、倉本総、吉田、山本、なんだっけ、名前がごちゃだった。山田太一に倉本総に向田邦子っていうのは当然のことありながら、
はい、
まあ、そこへ、まあ、野村芳太郎作品と家政婦は見たっていうのが必ずレギュラーとして出てきて、
候補作品としてね。
はい。で、今回喋ってて思ったのは、その吉田昭雄さんのその TBS で この手掛けてきた作品群っていうのは、はいはい、俺も子供の頃よく見てたなって思うから、これは割と整理したいなっていう気持ちも今出てきて、
そうですね。
うん、ってとこなんですよね。この辺がやっぱ強いかなっていうのはあ
ります、ね。はい。
はい、
まあ。
あとね、
はい。
あとね、この間その古畑を喋ってて、この小泉さんはそもそもあんまやる気がないっていうか、はい、古畑に対して乗り気がそんななかったんですよね。
そもそもないですね。最初から見たいっていう気持ちが、当時も湧かなかったし、未だにずっとなかったんですよ。
はい。これでね、その時に話出たのが、その、古畑の後に、やっぱあの時代を象徴する番組って、やっぱ踊る大捜査線だったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
小泉さんが踊るをすごい褒めてたのを、俺結構意外だったんですよね。
踊る大捜査線はね、マジで面白いですよ。
いや、それがさ、俺結構見てたはずなの。はい、そして、なんかね、 ちょっと DVD 借りてみたんですよ、俺。なんとか、ちょっと何本か見て、めっちゃ面白かったんだよ。
本当にそうでしょ。
いや、それで面白かったんだけど、
うん、
なんつうの、映画がね、やっぱね、
うん、
なんだっけな、レインボーブリッジを封鎖するかな。
うん、
くそつまんなかったですね。
映画はね、ちょっとね、今でもパスしたい。
え、そうなんだ。つまんない、やっぱり。
うん、つまん、最初の2本しか見てないけど、いや、いいかな、みたいな。
いや、俺ね、1本目は全然悪くないと思いましたけどね、一番最初のはね。レインボーブリッジ、やばいっすね、あれ。くそつまん
ない。つまんなかった。キョンキョンが出てるやつですよね、レインボーブリッジは。
いや、キョンキョン出てるの最初よ。
あ、そっか。
うん。いや、なんか、しかも、もう、老害ってこのことぐらいの感じでしたね。なんか、変なクソみたいな価値観を押し付けてきやがって、みたいな感じで。
そうですね。
あれなんかね、どうしたのってぐらい。
ちょっと映画はパスしましょうよ。
やっぱやるならそうなります。だからそれこそね、俺、そう思ったんですよね。その、ドラマ面白いのに、
うん、
映画になるとまた俺態度これ変えると、これ、古畑以上の炎上じゃないけどさ。なんか割とあれも、激しいファンの人多そうじゃないですか。
いや、でもね、映画褒めてる人そんなにいないと思いますよ。
ああ、そうなんだよね。いや、俺それでさ、レビュー見たの、なんかどう思ってんのこれと思って、そしたら、なんつうの、レビューの数が多すぎちゃって、
はあ
うん、なんかそもそも絶賛とかもめちゃめちゃいっぱいあるから、あ、これ、掘るのめんどくせえなと思って、ちょっとなんかひるんじゃったんですけど、うんうん、これ、まあ、小泉さんもこれ面白いっていうのかなっていうのは非常に疑問だったっすね。
ああ、いや、もうドラマのあのテンションの高さは異常ですよ。いや、
ドラマ良かったよね。なんかさ、それこそうん、あの人なんだっけ、最後の犯人いるじゃん。警官殺しの犯人。
出てきてさ。もう本当あの弾丸を探す場面とか。
いや、良かったよね。
たまんない。
しかもなんかそれまでおちゃらけてるあの三人組みたいなさ、上役3人とかも、ね、一気にやっぱり。
スリーアミーゴですね。
スリーアミーグって後々言われるね、あの3人が、ね、そのすごいシリアスにいきなり全振りしてるとことかも、なんか、わ、これはやっぱ見てきたならではのね、見てきただけのこの感動はこれはあるなとか、あとやっぱそのギバちゃんも、やっぱなんか今見てめちゃくちゃ良かったな。
いや、ギバちゃん素晴らしかった。俺ギバちゃん嫌いだったんですよ、80年代からずっと。
ああ、俺もそんな思い出がないし。
そう、だからね、こう、大捜査線で、うん、うわ、こんな、色気たっぷりじゃん、みたいな。
たっぷりすぎる。なんかもう、男の苦悩みたいなの、すごいなと思いました、本当に。
しかもね、俺の一番最初にヤンマガでついた担当さんが、ギバちゃんに似てるんですよね。
ない、それはどうしたの？
それで、ちょっとギバちゃんもその担当さんもすごい好きじゃなかったんですけど。でも、ギバちゃんのことを好きになったおかげで、そのやっぱあの担当さんのおかげで今、俺は こうしてやれてるんだみたいな。
そこまでリンクさせるんですか、それ。
だから踊る大捜査線のおかげ
で。一番嫌だよね、それ。嫌いな人に似てるとかって、もうとばっちりもいいと思いますよ、それ。そうか。
今でもね、年賀状のやり取りしてるんですよ。
ああ、いいっす。いい話じゃないですか、
それ。そう。
そう。いや、だから今回、ね、軽くこう、ざっと見て、なおのこと、その、ギバちゃんで、室井さんだっけ？室井さんだよね。
そう。
彼のね、良かったっすわ、なんか。
ねえ。
だから、で、その連ドラがその、あのね、あの人の、あの殺人、犯の役の名前の人は全然出てこない。
ね、うん、ちょっと問題ありの人ですよね。
小坂。
そうそう、小坂直樹。暴力事件とか起こすやつ。
そう。あれもだからほら、怒りや長介が追ってた犯人が最後出てきたとか、もうちゃんと、かっちりハマってて。
そうそう。あれで、そう、このドラマで怒りや長介もバーンって役者として跳ねるんですよ。
本当。よかったっすわ。で、ついでになんかね、俺、ちょっと特番みたいなのも見たんですよ。なんか。
あ、そう。
秋の交通安全みたいな。
俺はね、そういうのあんまちゃんと見てないっすね。
いや、これがね、かなり良かったですよ。
あ、ほんと、マジで。
そう、だから、映画よりよっぽどいいよ、これって思いました。青島がほとんど出てこない、内田有紀が主人公みたいな。
交通関係。サンタマリアの特番みたいなのなかったでしたっけ？
あ、あったね。それ俺は見てないや。まあ、なんか、いろいろあんだなと思って最近調べてたんですけど。
うん。
まあだからそれこそ特番とかスピンオフとか映画なんかも含めると、これも長尺だなと思って、ボトル大佐さん
も
ね。
いや、もうでも、
やるならちゃんとしなきゃ。
そう、2000年代以降の映画は、 悲惨な、
はい。あ、やっぱそういう見立てだよね。なんかおかしい。うん、だって、おかしすぎるよ、あれ、本当に。その、やたら長いくせに何にもストーリー噛み合ってないからどうなってんと思って。うんうん、
しかも最終的にね、あの、織田裕二とギバちゃんが不仲になって、
う
ん、ギバちゃんがずっと出ないみたいなことになっていくんじゃなかったでしたっけ。
あ、知らない、そうなんだ。何も言ってねえ、俺。わかんない、わかんない。
そう。
織田裕二さんって結構そういうことを聞くよね、なんか。
そう、あの、モノマネ芸人に対してね。うん、
あ、そうなんだ。あ、それもあったのね。
ええー。
うん。
ダメだぞ、みたいに。なんか干しちゃったみたいな。
あ、そうなんだ。
そう、
うん。そっか。まあ、やるならこれこそ覚悟決めないとって感じがしました、だから。
いやー、これも、でも、本当いい、美味しいとこだけつまみ食いでいいと思うんですよね。
本当に。
うん、だって、そんな悲惨なものまで見る必要ないじゃないですか。
まあ、そうだね。
うん。
うん。そっかそっか。いや、俺、全く知らないまま見たから、ええ、あまりのつまらなさにビビったって感じで。
う
ん、
そうですよ、うん。
そう。むしろそのインパクトの方が強かった、今残ってますみたい。
ああ。
困惑が残っちゃった。なんか連ドラ見て面白いと思ってて。
うん。どんどんね、なんか、テンションを下げていってるし、そう、感じがするな
ぁ。そんなことがあるんだね。
ねえ、あ、しかもすげえいっぱいあるじゃないですか、今、ウィキペディア見たら。
あるある。
スピンオフ。
あれでも、あれ、そう、あれ見てくださいよ、その、交通安全。内田有紀の、はいはいはい、小泉さんがどう思うか気になるの。
そうですね。内田有紀にはちょっと関心がありますよ。
あ、本当ですか、
うん。
まあ、あれもまさに彼女の時代よね、90年代も。
なんか、
うん、光り輝いている感じでした、なんか。
携帯配信ドラマまでありますよ。
そうなんだ。
これはちょっと手に負えないな。
そうですね。まあでもそれこそ時代だろうね。彼、あの番組がいかに、ね、あれだったかっていう90年代。あれ、古畑の翌年とかだったと思うんですけどね。
あ、本当？
あの、踊るは、確か
に。
そう、俺なんか基本的なトーンは古畑の方が好きですけどね、落ち着いてるっていうか番組全体の。なんか、踊るはすごいもうにぎにぎしすぎっていう。
そうですね。
イメージとしてあったの、ちょっと苦手だなと思ったんだけど、でも今見てみるといいもんだなと思いました。
ちょっとね、うん、革命的ドラマですよ。
あ、そうですね。うん、それで、なんかね、もっと長いイメージがあったんだけど、あ、連ドラってこれぐらいで完結するんだなと思って、
ね。13話ぐらいですよね。
ねえ、そんな感じでしたね。
う
ん、
そう。
で、意外と結構ほぼ覚えてたし、よく見てて、ああ、と思って。
うん。
そうか。うん。その後も果てしなく続いてたイメージだったんだけど、連ドラはあれだけだったのね、と思って。
そうそうそうそう。
うん。そうですね。まあ、いずれってことでいいかな、でも。
どっちでもいいですね。
今すぐはちょっとあれかなっていう気がします。
そう。もうちょっとね、90年代じゃなくていいかなって感じもしますよね。そうですね。それ言ったら、高校教師も行きたいですよ。
ああ、つか、まあ、それ、そうだね。野島伸司さんも、まあ、多少フレートカントっていうのもあるかもしれないですね。
高校教師はね、映画もテンション上がって見に行ったんですけど、映画はそうでもなかったです。
まあ、往々にしてそういうもんなんですね。
うん、
映画見てねえや。
うん。
桜井幸子さんが可愛かったんですか？
桜井幸子さんはね、ちょっと、ここで全部出し切っちゃった感じがすらある。
あ、いや、やっぱお好きだったの？小泉さん。
いや、そうなんですよ。だから、他のドラマにその後、ちょいちょい出てたんですけど、やっぱ、あれみたいな。
ね、
そう、ここでの、なんか。
この儚さが何ともはまりましたよね、
うん、なんか、炸裂してる感じはね、よそのドラマじゃ全く発揮されなかったんですよ。
そうですね。そうなんですよ。何かこう、何かが破綻した感じのね、この幸薄い感じがすごいハマってましたよね。
そもそもそれこそ内田有紀が主演の予定とかだったんじゃなかったでしたっけ、高校教師。
あ、僕はそういう背景何にも知らないです、僕。
それで、ちょっとエロがあるからダメだっつって、うん、で、無名の桜井幸子が抜擢されたみたいな。
ああ、
そんなだった。でも内田有紀だったかどうかは、はい、今、自分には、
はい、
うろ覚えなんで、
はい、
確たることは言えないんだけど、
確たることは言えないけどね。
うん、そんな背景がありましたよ。
はい。まあ、そうですね。これもまあ、これは古畑よりさらに遡って、93年とかなのかな。
そうかもしれないですけど、まあ、その辺って感じですよ。
そうですよね。あの辺のね。
ええー。
うん、まあ、もうちょっとじゃあ、もう一回戻ります ?80 年代とかに。
80年代、そうですね。80年代、70年代。
うん。
ねえ。
そうですね。今、だから、ざっと、まあ、いくつか挙げましたけど、
はい、
まあ、俺もそのおっしゃる通り、その、太田さんがおっしゃるように、岸辺のアルバムをやりたいですね。
そうか。ただね、ちょっとね、うん、面白そうだなとか、山田太一だから、まあ絶対やんなきゃいけないなとは思うんだけど、
はい、
重い感じがする。
重くないよ、そんなに。
そんなに重くないですか。
ただ、うん、ただまあタイトではあるよね。山田太一やって、古畑やって、また山田太一に行くっていうのも、うん、まあ、もうちょっと違うのかなっていうのは。
あ、そうですね。
やることは確定としても。
じゃあ、野村義太郎にしますか。
野村義太郎行きますか。
か
ちょっとやりたいですよ、でも。うん、
ねえ。
そうそう。それこそさ、傑作選でしょ全部は。
傑作選。そうそう。
うん。
うん。
うん。もう、その代表的なものから、やっぱり、やっていこうかなっていう感じですかね。
はい、まあ、あと、ゴッドファーザーっていうのはどうですか？
ちょっと重たいっすわ、ごっやりたい、やりたいけどさ。
3本ですよ、3本。1回で。
いや、それ、いつも話してんだけど、
うん。
それこそなんか海外のネタを、なんか、洋画のネタを、ある程度、もうちょっと、その、我々で何かやる、意味合いみたいなものを、もうちょっと考えて。
はい、なるほど。
ゴッドファーザー単発でやると、ちょっとまた違和感みたいなのも、
ね。確かに。流れと、流れから全く、隔絶してますからね。
そうそう。洋画部門を我々でこうね、また企画して、うん、まあ、一発目で、じゃあ、ゴッドファーザーやりますとかは、まあ、いいです
ね。まあ、あとね、俺そうだ、考えてたのは、ポンジュノってどうですかって思ってたんですよ。
何、う、何、ん、
ポンジュノ。
うん。なんだっけ
韓国の、
うん、あれでしょ
パラサイトの監督の。
うん。じゃあ、それこそ南さんとやるべきじゃないですか、それ。
いや、南くんはね、そんなにポンジュノとか、うん、アクション映画が好きだから。
うん、あやっぱり俺ね、その、一冊一個の作品を作ってる気がするんですよ、小泉さんと。この、特別編っていう、うん、そもそもの一つの作品を俺作ってるイメージがあるんで。
なるほど。
なんか、ちょっと唐突感があるんですよね。やっぱその急にそういうのを持ってくるとね。
あ
やっぱ誰でもが知るっていうのをまずやりたいというか。
なるほど、なるほど。
どうしてもその気持ちが強いんで。なんかもう、まあ、それ以上にやる理由が見つかればそれはそれでいいんですけど。
じゃあ、長谷川和彦作品っていうのもありましたよ、
ね。まあ、まあ、まあ、必ず上がりますよね。まあ、もうちょっとね、もうちょっと定番なんですよね、僕。
あ、じゃあ、あれはどうですか？うんとね、うん、山田洋次の時代劇。
あ、それありあり。めっちゃあり。あの、2000
年以降のね。そうそうそうそう。
黄昏清兵衛からの。めっちゃあり。
全部最高のやつ。
めっちゃあり。そう、あ、そう、それで思い出したけど、この間喋ってたのは、あの、蒲田行進曲と、
あ
の、キネマの天地を同じでやるとかも、あ、これいい企画と思いましたね。
そうですね。
うん。こういうのはもういつでもやれるかなって感じがしますね。
まあ、今、ちょっとね、古畑で疲れたから。
はい、疲れましたか？
そう。その辺の軽いやつで。
はい。はい、いきますか。一回なんか挟みますか、じゃあ。
ちょっと山田洋次時代劇か、野村義太郎か。
時代劇行きましょう。
あ、山田洋次時代劇にします。じゃあ特に選挙もなしでいいですか？
じゃあ、うん。別にこれ言ってみれば選挙みたいなもんじゃない？なんかちょっとね、いろいろ上げてって。でも今結構いい感じに今リスト来ましたよ。この今喋ってて。
はいはいはい。
上がってたと思うんで。
うん。
なんか、その今のこの気分にハマるし、尺的にも一番バシッとくるかなっていうのは。
そうですね。まあ確実に面白いですしね。
面白いんだよね。俺、黄昏清兵衛が一番好きかな、あれね。
試験取り差し。
それ誰だっけあの人だっけ
長瀬正俊。
そう、長瀬くんだよね。
で、キムタクの、なんだっけ、武士の一文。
武士の一文ね。
ねえ。たまんないな。じゃあ次回。
真田広樹ね、清兵
衛をね。第14弾は山田洋次時代劇で。
なんで山田洋次の時代劇をやるって今、なんか、山田洋次さんって最近何でしたっけ？あ、キネマの神様。
キネマの神様。
あれ去年だっけあれ。
去年ですね。
ですね。そっかそっか。そうだね。山田洋次もね、いろいろ掘らなきゃいけないのが。
まあ、それこそね、幸せの黄色いハンカチとか、遥かな山の呼び声とか。
そう。遥かな山の呼び声、この間見たんですよ。
あ、本当。
いや、もう何度も見てますよ。でも改めて見て、もうね、マジでやばいっすわ。
ああ。
泣く、泣くわ、あれは。俺、幸せの黄色いハンカチより好きかも。
ああ、うん。幸せの黄色いハンカチはね、武田鉄矢と桃井香織が最高なんですよ。まあ、
よかったっすよね。そうっすね。なんかもう流れでそのまま行っちゃいそうですけどね。まあ、ちょっと気分変えて、黄昏整備、時代劇じゃあ。
そうですね。じゃあ、まあ、これをその後の、山田洋次作品への呼び水として、は
い、やりたいですね。いや、だからね、それこそ、タミコ三部作もやんなきゃっすよ。あるかならやめな、タミコ三部作。
タミコ三部作って言うんですか。
うん。家族とふるさとと、はるかなる山の呼び声が。
あはぁ。
うん、倍賞さんが全部タミコさんってな、
山の呼び声で。ああ、そうなんだ。
この三本はもう、トラさんと同時で、山田洋次の仕事として語るべき仕事なんで、これはまあ、いずれやりたいっていうのはありますね。
へ
ぇ。うん。そうなんですよ。
わかりました。
はい。
まあ、風間森夫的には蒲田行進曲もね。
蒲田行進曲ね。風間森夫も一角だよね。そうなんですよ。まあ、一個やるとね、新たなテーマが出てきてる
から、ね。そうなんですよね。それを言ったらね、もっと証券とか水谷豊も見たいですしね。
そうですね。まあ、ただ証券はちょっとまたいいタイミングですっていう感じですよね。言うても傷点と、全力やったんでね。
美穂潤とか。
ああ、まあ美穂潤もずっと言ってますよね。でも、それこそさ、小泉さんのさ、オールタイムでベストドラマの中でさ、よく前出てくる、
はい、
あの人の86年かなんかのさ、
親には内緒で。
そう、あれも吉田明夫さんじゃん、調べたら。
そうそうそうそうそう。
うん。
そうなんですよ。
だから、いいなって、そのね、なおのことそれも見たいなと思ってんだけどね。
ねえ。なんかね、中国か韓国でコピー品のをなんか DVD に焼いてくれるみたいなサービスがあって、3000円ぐらいで、昨日悲し別でで検索すると出てくるんですよ。で、ありとあらゆる DVD をそこで焼いてくれるみたいで、コピーしてくれるみたいで、なんかそれ、まあ3000円ぐらいだから、詐欺でもいいかなみたいな感じもあって、見れるんだったらもう手段選べないじゃないですか。
本当ですね。
まあ、こんな話をここでしていいのかわかんないんですけど、見たって話になったらやったなっつって、でも捕まるわけでもないですよね。
そうですね。まあ、ただね、誰もが見れる環境にないものをやっぱり論じるって言っちゃ多少なりと気が引けるとかね。
ねえ。
ありますけどね。
はい。
ね、誰もが見れる環境にしとくべきだと思いますよ。こんな過去のこんなのはもう。
そうですよ。
財産だと思いますもんね。その時代を語る。
が配信サービスを始めればいい。
本当だよね。
ねえ。ということで、じゃあまあ総選挙は次回第14弾、山田洋次時代劇。
いや、いいな。楽しみだな。俺語りたいこといっぱいある気がする。
本当ですね。
うん。とにかくこの、真田広之のね、生活者としての佇まいとかも、素晴らしかった記憶があるんで、もう一回見るのが楽しみだな、これ。
そう、あのね、そういうとこもいいし、アクションもリアルな剣撃でかっこいいんですよ。
あの、むやみやたらに切り合わないんだよね。
そうそうそう。そう
ってところに一気に集約させるのがめっちゃ新鮮だったよね。
そうなんですよ。うん、
よかったよかった。いいな、楽しみだな。はい、宮沢りえもよかったしね。
宮沢りえだったっけ？
そうだよ、め
っちゃ忘れてしまった。なんかね、宮沢りえが出てると、本当にね、北の国からの宮沢りえもそうだし。い
やだから、その悪いイメージ全部払拭したのが、たつおかれ整備だった気がする。
あ、本当、俺、だから、鎌倉殿の13人にも宮沢りえが出てて、
あ、そうなんですか。
なんか宮沢りえ出てるとね、ちょっとテンション下がるんですよ。
いや、宮沢りえに関しては山田洋次が大正解だったんじゃないでしょうか。
あ、倉本さんだった
けどっていう。多分そうです、
ね。ああ、いいですね。
その辺も注目していただきたいと。
はい。
はい、じゃあそういったことで。
はい、どうもありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。